新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は4月の26日月曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカワイオミング州のダオ法、7月に施行へ。バイナンスがアップル、マイクロソフト、マイクロストラテジーの株式トークンをリリースへ。韓国カカオトークのクレイトンがコンセンシスと提携、韓国中銀デジタル通貨を推進。ビットライセンス保有のパクソス、アメリカ通貨監督庁より信託銀行設立申請を条件付きで承認。日本 IBM と三井化学、ブロックチェーン活用のプラスチック資源循環プラットフォーム構築へ。アリス代表取締役の安正博氏の辞任が明らかに。 CTO 石井聡太氏と CMO 水沢拓氏が代表取締役へ就任。 JCBA NFT ビジネスに関する事業者向けガイドラインを公表。バービー人形で有名なマテル NFT 参入か。ミノアコウスケ編集長の雑誌サウナランドの電子書籍出版権が NFT にオープンシーでオークション開始。
一つ目のニュースいきます。アメリカワイオミング州が自立分散型組織 DAO の法人化を正式に認めるための法案を承認したことを発表したというニュースです。2月に提出された DAO に関する法案は4月初めに議会で最終承認を得て、4月21日にワイオミング州マーク・ゴードン知事が署名しました。この法律によりワイオミング州の DAO はワイオミング州の有限責任会社 LLC として7月から登記できるようになります。つまり DAO はワイオミング州のワイオミングリミテッドライアビリティカンパニーアクトに該当する組織形態となり、 DAO のメンバーは DAO の債務に関する責任は有限となります。また法人課税を選択しなければパスする課税となります。 DAO の場合のパスする課税は DAO で発生した利益が DAO に課税されず、 DAO に出資をするメンバー個人に課税されます。ワイオミング州で DAO を設立する場合、その定款には自立分散型組織であることを示す文言や略語である DAO、RAO、DAO、LLC などを含めなければなりません。DAO の管理は定款及び運営契約に別段の定めがなく、アルゴリズムが管理する場合はスマートコントラクトに帰属するものとなります。また、DAO は1人以上のメンバーを有する DAO を組織の定款の原本一部と製本または合本一部に署名し、州務長官に提出することによって結成できるようです。なお、DAO を結成した者が組織のメンバーである必要はないとのことです。DAO を結成した者は DAO の登録代理人としての役割を果たすことになります。DAO 結成の条件として、その組織基盤となるスマートコントラクトが更新、修正、その他のアップグレードができなければなりません。さらに定款には DAO の管理、促進、運営に直接使用されるスマートコントラクトの識別紙を含める必要があるとのことです。そして定款に記載されるスマートコントラクトには、メンバー間及びメンバーと自立分散型組織との関係、メンバーとしての資格を有する者の本省に基づく権利及び義務、DAO の活動とその遂行、運営規約の変更の手段と条件、会員の権利及び議決権、会員権の譲渡制、メンバーシップの脱退、解散前の会員への分配、組織規定の改正、適用されるスマートコントラクトの修正、更新、編集または変更の手順、その他 DAO に関する全ての事項に関する規定がされていなければなりません。また定款及び運営契約に別段の定めがない限り、 DAO のメンバーは DAO またはそのメンバーに対して信任義務を負わないとのことです。そして DAO の議決権に関しては、メンバーの組織へのデジタル資産の貢献度を投票時に組織に貢献したデジタル資産の総量で割って算出するとのことです。 DAO からの脱退に関しては、組織の定款、スマートコントラクトまたは該当する場合は運営契約に定められた条件に従ってのみ DAO から脱退できるとのことです。最後に、 DAO の解散は組織の存続のために定められた期間が満了したこと、自立分散型組織の会員の過半数の議決によるものであること、基盤となるスマートコントラクトで指定されたイベントの発生時、または組織の定款や運営契約で指定されたイベントの発生時、 DAO が1年の間いかなる提案も承認せず、いかなる行動も取らなかった場合などで起こりうるとのことです。
続いてのニュースいきます。暗号資産取引所バイナンスがアップル、マイクロソフト、マイクロストラテジーの株式トークンをリリース予定であることを発表しました。リリース予定時間はそれぞれ、マイクロストラテジーは2021年4月26日午後1時30分、アップルが2021年4月28日午後1時30分、マイクロソフトが2021年4月30日午後1時半となっています。なお、バイナンスは現在テスラとコインベースの株式トークンを取り扱っており、先ほどお伝えしたマイクロストラテジー、アップル、マイクロソフトの株式トークンの取り扱いはそれに続く形となります。このバイナンスが提供する株式トークンはトークン1単位が該当株式1株に相当します。株式トークンの価値は実際の株式に裏付けられているため、株式トークンの価格は実際の株式と連動して変化する仕組みとなっています。バイナンスは株式トークンの価値を担保するために、ドイツの規制された資産管理会社である CM エクイティ株式会社に委託し、株式の管理を行っています。株式トークンの保有者は実際の株式と同様に配当やその他の利益を受け取ることができます。ただし、株式トークン自体は法的権利を持たないため、議決権や株主総会に出席する権利などは得られません。なお、株式トークンを用いて取引を行うことによるユーザーへのメリットとしては、取引の最小単位が 0.01 トークンであるため、高額な株式でも手軽に購入できること、手数料無料で株式取引ができることなどが挙げられています。続いてのニュースいきます。韓国インターネット大手カカオのブロックチェーンプロジェクトであるクレイトンが、韓国における中央銀行デジタル通貨 CBDC 推進のためにアメリカイーサリアム関連開発企業コンセンシスと提携したことを4月23日に発表しました。この提携により両社は技術協力の一環としてイーサリアムをフォークし開発したパブリックブロックチェーンであるクレイトンの性能を向上させます。クレイトンは今年末の試験運用に向け準備を行っている韓国銀行の CBDC プラットフォームに利用するプライベート版のクレイトンを開発し、このプラットフォームへの最適化を行うということです。具体的な開発内容として、金融機関が求めるデータ保護を反映したプライバシーの確保、速度を落とさずに多数のユーザーにサービスを提供するスケーラビリティレイヤー2ソリューション、複数のブロックチェーンをつなぐ相互運用性インターオペラビリティが挙げられています。カカオのブロックチェーン関連会社でクレイトンを開発したグランド X の CEO であるジェイソン・ハン氏は次のようにコメントをしています。コンセンシスと協力してパブリックブロックチェーンを強化し、さらに CBDC のテスト成功に対応できるプライベートネットワークを構築できることを嬉しく思います。また、クレイトンとイーサリアムの相互運用性を向上させ、デジタル資産が2つのチェーンをシームレスに行き来できるようになることを楽しみにしています。と述べています。また、コンセンシスのアジア太平洋地域担当のマネージングディレクターであるチャールズ・ドハウシー氏は、次のようにコメントをしています。私たちはパブリックブロックチェーンエコシステムの重要なプレイヤーであるクレイトンと提携し、イーサリアムネットワーク上でのオペレーションの効率性、セキュリティ及びスケーラビリティとスピードを強化できることを嬉しく思います。今回の提携により、クレイトン社のプラットフォームの有効性を強化し、CBDC を概念的にサポートする取引を処理できるようにするとともに、イーサリアムのレイヤー2の統合に向けて最適化していきます。とし、またコンセンシスでは世界的な CBDC の取り組みを推進することにコミットしており、世界の主要な8つの中央銀行の CBDC パイロットを支援するなど、この分野で高い実績を持っています。このように、私たちは CBDC を安全かつ効率的に発行するためのネットワーク機能を構築するために必要な比類のない専門知識とインフラツールを持っています、とコメントをしています。
続いてのニュースいきます。アメリカ通貨監督庁 OCC が暗号資産カストディ企業のパクソスナショナルトラストの信託銀行設立申請を条件付けで予備的に承認したことを発表したというニュースです。パクソスナショナルトラストはニューヨーク州金融サービスからビットライセンスも取得しています。OCC により信託銀行設立が仮承認されたことで、全米に対してパクソスナショナルトラストは信託サービス提供できる可能性が生まれました。OCC はパクソスナショナルトラストとその現在の業務を徹底的に審査した上で、信託銀行設立免許を条件付きで交付したとのことです。 OCC はパクソスナショナルトラストを許可するにあたり、全ての申請に適用されるのと同じ厳格な審査と基準を適用したとのことです。現在 OCC により認可されている連邦銀行システムを構成する金融機関はアメリカにおける銀行業務の約 70% を行っており、合計で14兆ドル以上の資産を保有し、60兆ドル以上をその管理下で受託しているとのことです。
続いてのニュースいきます。日本 IBM 株式会社と三井化学株式会社がブロックチェーン技術を活用したプラスチック資源循環プラットフォーム構築に向けて共同を開始したことを4月26日に発表しました。このプラットフォームには IBM ブロックチェーンプラットフォームとその基盤として IBM のパブリッククラウドである IBM クラウドが利用される計画となっています。今回両社が検討する資源循環プラットフォームではモノマー、ポリマー等の原材料から製品の製造販売使用及びその後に回収から解体、破砕を経てリサイクル原料となり製品製造に再利用されるまでの資源ライフサイクルにおけるトレーサビリティを担保するということです。またリサイクル原料の製造工程や検査工程、物性情報や品質情報等も合わせて可視化することで円滑な流通を支援することを目指すといいます。このトレーサビリティシステムにブロックチェーン技術を活用することでサプライチェーンの透明化を図るとともに各ステークホルダーは中立性と公平性を担保しながら取引や監査業務の効率化、ペーパーレスといったメリットを享受することが可能になるということです。三井化学株式会社の DX 推進室担当執行役員である三平正雄氏はリリースにて次のようにコメントをしています。三井化学は気候変動とプラスチック問題を重点的に取り組むべき重要な社会課題と捉えています。これらの課題解決には資源を消費して廃棄するという一方通行の経済から資源を回収して再生再利用する循環型経済への転換が必須です。三井化学がこれまで培ってきたモノマー、ポリマー等に関する豊富な知見やスキル、現在開発を進めているリサイクルを含む循環対応技術やノウハウを活用し、ブロックチェーンに代表される DX 関連技術を積極的に取り入れることで、素材トレーサビリティシステムである資源循環プラットフォームを構築し、循環経済の実現に寄与します。とコメントをしています。補足をします。三井化学株式会社は今年3月に世界最大規模の年金基金である年金積立金管理運用独立行政法人 GPIF の国内株式の運用を委託している運用機関が選ぶ優れた統合報告書に2年連続で選出されています。なお GPIF は直接の運用は行わないため運用は委託されています。約160兆円の公的年金を運用する GPIF は日銀と並ぶ日本の巨大機関投資家クジラです。2006年に当時の国連アナン事務総長が機関投資家に対し ESG 環境社会ガバナンスを投資プロセスに組み入れる責任投資原則 PRI を提唱し、 GPIF は2015年にこの PRI に署名を行っています。これは GPIF が ESG を評価基準に資金運用を行うことを示しています。つまり三井化学は以前より ESG に課題を持ち、その配慮が大きく評価されている企業ということになります。今回のニュースはこのような日本企業が資源循環への取り組みにブロックチェーンを取り入れた事例の一つとなりました。
続いてのニュースいきます。株式会社アリスの代表取締役社長である安正弘氏が辞任していたことが4月26日に明らかになったというニュースです。株式会社アリスは2020年12月14日付で安正弘氏が代表取締役社長から辞任することを承認し、2021年4月26日をもって引き継ぎが完了したことを発表しました。今後は共同創業者である取締役 CTO の石井壮太氏と同じく共同創業者で取締役 CMO の水沢隆氏の2名を代表取締役とした新体制で運営が行われていきます。本件に関してアリスはアリストークンのホルダー及びメディア記者向けのオンライン説明会を開催する予定です。日時は2021年4月26日本日20時から開催場所は Zoom ウェビナーとなっております。 Zoom ウェビナーの URL は記事に掲載しておりますのでご確認ください。
続いてのニュースいきます。一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会 JCBA が NFT ビジネスに関するガイドラインを作成し4月26日に公表しました。このガイダンスは同協会の NFT に関する事業機会及びリスク等についての検討及び論点整理、販売や流通のルール整備を行うことを目的として活動する同協会の NFT 部会を中心に作成されたということです。リリースによるとこのガイドラインは同協会に加盟する事業者が NFT 関連ビジネスに参入するにあたって考慮すべき様々な論点を整理したものであるということです。これにより事業者の参入を促進し、かつ会員企業による NFT 関連サービスの適正かつ円滑な運営を実現、ひいてはユーザーにとって安心安全な利用環境を提供し、健全な市場育成や充実した商品やサービスの選択肢拡充のベースになることを目指すということです。なおこのガイドラインの作成にあたって既存のルールと整合性を取るため、一般社団法人コンピューターエンターテイメント協会 CESA と一般社団法人日本オンラインゲーム協会 JOGA と意見交換が行われたということです。 JCBA は NFT の利用が今後業界業種を問わず様々な分野で広がっていくことが予想されると考えており、今後は業界内外の関連する団体や観光庁との間で建設的な議論を継続的に行い、 NFT に対する認識を共有し理解を深めるとともに、業界や市場の変化に応じて随時このガイドラインの見直しを行っていくとしています。記事に NFT ビジネスに関するガイドラインについてリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひご参照ください。
続いてはニュースいきます。バービー人形やホットウィールなどのブランドの親会社であるマテルが同社のコレクターブランドの NFT 化への検討を4月22日に発表したというニュースです。このことは2021年第一四半期決算説明会にて明らかにされました。投資銀行である DA デビッドソンのアナリストからの NFT の検討はしているのでしょうかという質問に対して、マテル社の CEO であるノイン・クライツ氏は、私たちは子供と家族のための最強のカタログを持つフランチャイズのオーナーとして、オーナーシップに重点を置いています。そして私たちは新しいエキサイティングな方法でブランドを商品化する機会があります。私たちは権利をライセンスする必要はありません。私たちは権利を所有しており、 NFT を含むあらゆるタイプの機会を検討しています。特に私たちが所有する普及の名作のファン層やコレクター層を考えると、 NFT は間違いなくチャンスがあると思いますと答えています。マテル社は2021年度の年間売上高が 6% から 8% 増加するとの見通しを発表していて、これは IP ドリブンハイパフォーミングトイカンパニーを掲げ経営を行ってきた結果としています。
続いてのニュースいきます。 NFT 事業やフィナンシェを提供する株式会社フィナンシェが NFT 事業において、箕輪康介編集長のサウナ専門雑誌サウナランドの電子書籍を NFT として発行し、オークション販売をしました。なお、この NFT は1点のみ限定で発行され、 NFT 入手者はサウナランドの電子書籍を出版販売できる商用利用権も得られる取り組みということです。雑誌サウナランドは箕輪氏によって2020年10月17日にクラウドファンディングが開始され、1079万1640円を集め、編集創刊された雑誌となっています。一般発売後には全国書店で売り切れが続出し、現在でも入手困難な作品となっています。このサウナランドはこれまで電子書籍化されていませんでしたが、今回 NFT として販売されることになりました。今回の電子書籍は電子書籍ファイルのフォーマットである EPUB3 形式で提供され、取得者は個人利用のみならず電子書籍を出版販売できる商用利用権が付帯した仕組みになっています。オークションはオープンシーンで2021年5月11日火曜日日本時間で21時59分まで開催されます。はい、本日のニュースは以上となっております。そして先日も新しいコンテンツ公開させていただいております。今回公開したのは、新しい経済とコインポストが提携しお送りしている YouTube 番組コネクTVです。今回は10分で解説、アメリカ SEC 新長官就任の影響はリップル社有価証券問題の解決となるかです。こちら記事からも YouTube の動画確認できるようになっておりますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースやコンテンツなど提供させていただいておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは新しい経済の新着記事の通知や記事など更新があった際に更新通知としてツイートをさせていただいておりますので、ぜひツイッターの方もフォローしていただければと思います。ツイッターで新しいひらがな経済漢字で検索してもらえればすぐに見つかると思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。